刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部宿、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということで、パーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、あいにく雨の日曜日となってしまいましたけれども、
はい、
雨のお休みの日とかって森部先生は何をなさっていらっしゃるんですか？
筋トレです。
いや、でも実際そうですよね。
そうです。
雨の日こそはぐらいの勢いで、
もう雨晴れ風関係ないですからね。雪でも関係ないです。
あ、本当ですか。
はい、室内ですから。
なんか、
外でもできますけどね。
そうですね、はい、ちょうどあの大濠公園とかで走ろうかなとか、今日もですねちょっと大濠公園行こうかなと思ったんです。なんかね、降ったりやんだりみたいな天気で、
そうですね、
まあ、そんな時は室内での筋トレをぐぐっと、はい、プログラムを増やしてやるなんていうのもいいかもしれません。
昨日までね天気良かったんですけどね。
そうなんですね。
日焼けしてるでしょ。
お、昨日は何かあったんですか？
いや、昨日あの北九州でですね、
はい、
あのカラーランという九州初上陸の、はい、まあ、ビッグイベントがありまして、
はい、
8000人超えの、ね、うん、参加者を集めてですね、
はい、
行われた、まあ、イベントがあるんですよ、
はい、
あのもう5キロという距離をですね、まあ、歩いても、まあ、走ってもどっちでもいいんですけど、うん、まあ、個人でもグループでも参加して、
はい、
限られたそのコースを回っていくときにですね、あのコーンスターチにこう色をつけたブルーとか、
はい、
オレンジとかピンクとか、
ええ、
そういう粉をバンバンかけられる、はい、そして帰ってきた時にはもうあの色だらけになっちゃってるという。
何ですかそれ。
いや、そう、
誰がかけるんですか？沿道 の,
あのスタッフがいるんですよ。そういうボランティアスタッフみたいな、で実はまあそれあのアメリカの IMG という、
はい、
あのインターナショナルマネジメントグループという、
はい、
スポーツマネジメントのこう会社があって、うんうん、そこが、まあ、あの版権持ってるんですよね、
うん、
でそれをやりたいというふうに、まあ、福岡の2つのメディアが名乗り上げて、
はい、
FBS さんと、
はい、
あと西日本新聞社が、
うん、
あの共同で、まあ、その主催することになって、
はい、
ところが、まあ、そこにあのうちの九州共立大学もですね、うんうん、スポーツビジネスコースが、まあ、あの運営側に回らせていただいて、まあ、学生 の,、うん、まあ、あの研修の場として使わせてもらいました。
そうですか、
はい、
じゃあコーンスターチかける方だったんですか？はい、
そうです、学生がですね。
ですか。
すごい面白かったですよ。
それって何、こんな言い方したらあれですけど、何を目的にかけるんですか、その色付きコンスタント。
いや、かける側に意図はないんですよ。そういうふうに決まってるからやるだけで、
はい、
参加してる側はそのこうタイムを競うとか、
はい、
体力を競うとかですね、そういったその運動能力と全く関係がないところで、
はいはい、
楽しく青空の下、
はい、
まあ、ストレス発散しようぐらいの感じじゃないかなとは思うんですけどね。
なるほどですね、
はい、まあ、参加者にインタビューしてないので、うん、どういう気持ちで出られたかわからないんですけれども、もうすごいカラフルでですね、はい、あのもう色がつくカラフルさと別に、あのオフィシャルグッズとかがあるんですよ、
はい、
あのカラーのウィッグとか、あの腰巻きみたいなやつとかですね、
ほうほうほうほう、
サングラスとか、
それ
を全部その結構あの本当にあの鮮明な色 の,、そのカラーがついたものをいろいろ自分たちでコーディネートしてやるんですけど、はい、
なるほどですね。
よくこの初上陸でこんな盛り上がったなと、びっくりしました、
ね、すごいですね、はい、あでもそうやってこうランニングとかを絡めてのイベントって本当年々盛り上がってますよね。
そうですね、これあの、うん、大きなカテゴリーでいうとファンランといって、
ファンラン、
はい、楽しむランニングを楽しむという、イベントなんですけどね、
うんうんうん、
まあ、その一つに、まあ、例えばスイーツマラソンとか、
はいはい、
給水所の代わりに給スイーツ所って何のためにやるんだって
走れるのかなと思いますけど、結構みんな参加者も多くて、
そうなんですよ、
楽しく参加していらっしゃいますよね、あのイベント、
は
い、
だからもう、うん、実はそのランニングビジネスっていうのはもう一つ の,、
うん、
あの一大ビッグイベントとしてドル箱になって
る
んですね。
なるほどですね、はい、ということは筋トレもそこを目指してスイーツ筋トレみたいなね。
あでもそれはありですね。
各マシンにスイーツが置いてあるみたいな、
はい、こう食べたスイーツは全部
その場で消化みたいな、は
い、それはありです、
あり
ありです、ありです。
さあ新企画またしても持ち上がってしまいました、はい、こんな感じでですね、この番組では筋トレを通して、森部正弘先生のさまざまなメソッドを紹介しながら皆さんとつながっていく番組です、番組のコンテンツは後日パソコンスマホでも聞いていただけるように配信も行っております。 Facebook をなさっていらっしゃいます方は福岡街角森部塾で検索してみてください。 Facebook ページいいねをお願いいたします。 また、スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもアクセスできますので、ぜひチェックしてください。ということで、本日もマッスルトーク満載でお届けします。福岡町角森部宿、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲットの提供でお送りいたします。コミテスタジオから生放送でお送りしています、福岡町角森部宿。パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
さあ、続いてはマイジムのコーナーです。さあ、先週までですね、握力、指といった手の先の筋肉の鍛え方なんていうのを伺っておりました。
はい。
まあ、いわゆる手のパーツに入ってきているわけなんですけれどもね、この末端、その次はやっぱり中心部となってくるんですけれども、
はい、
腕の筋肉っていうとね、いろんな鍛え方あると思うんですけども、
そうですね、はい、
よく力こぶと言われる筋肉、はいはい、あれはなんていう箇所の筋肉になりますか？
上腕二頭筋ですね。
上腕二頭筋、はい、これは私も聞いたことがある、ものすごくフェイバリットな、ね、有名な
フェイバリットです
テーマスな、はい、みんな大好きな、
そうです、
ね、筋肉でございますけれども、その他にも筋肉の箇所という、あと何箇所ぐらいありますかね、この手首から肩の間に筋肉って、
細かな名前で言うと、もうその表面にある筋肉と深層部にある筋肉と名称が違うので、
そうなんですね、
すごいたくさん筋肉があります。
そうですか、
はい、
今日はですね、その中で、まあ、腕の筋肉全体としてですね、うん、
はい、
捉えてみたいなと思います。まあ、腕の筋肉って言ってもきっと腕だけじゃなくて、肩だったり背筋だったり胸だったり全部つながってはいるとは思うんですけれども、
そうですね、
まずじゃあちょっと腕の筋肉を鍛えようといった場合、前回もですね、お話した中でぶら下がるというのお話もありました。
はい、
それ以外にも様々な方法あると思うんですけど、
はい、
まあ、どうですかね、まずは上腕二頭筋を鍛えていくのが一番こうやりやすいとか、はい、燃費が良くなるとか何かありますか、腕の中で鍛える順番といいますか。
これはですね、筋、まあ、その食べたものをできるだけ効率よく消費するということで考えれば、はい、もうボリュームが大きい方がいいに決まってるわけです。まあ、筋肉イコールエンジンだと思ってください。
はい、
その大きなエンジンを鍛えてあげた方がいいわけなんですけれども、うんうん、はい、まあ、多くの方はですね、
はい、
まあ、特にまあ日本の生活であれば、腕の、まあ、要はその手のひらをこう正面に向けたとき、
手のひらを上に向けたときですね、
はい、で、肘を曲げ伸ばしするじゃないですか、
はい、肘を曲げ伸ばし、
でその時にこうもりって盛り上がってくるこの上腕二頭筋の部分の方が、はいはい、多くの人は発達してるんですね。で、逆にこうドアをこう押すとかですね、なんか壁にこうもたれかかってこうグッと肘を伸ばすとか、はい、そういう時に使っている肘を伸ばす筋肉の上腕三頭筋っていう方は、割とこうタルタルな人が多いです。
なるほど、上腕三頭筋はいわゆるその上腕二頭筋の裏側といったところですかね。
そうです、そうです。ちょうどこう裏側で、それぞれ互いに反対の働きをするので拮抗筋っていうんですけど、
はい、拮抗筋というんですね、
はい、多くの方は、まあ、はい、上腕二頭筋の方が通常は発達してる、
うんうんうんうん、
ところが2と3はどっちの方が多いのっていうと3の方が多いじゃないですか、
はいはい、順番じゃないんですか。
違うんですよ。
違うんですか、
はい、頭が3つある上腕三頭筋は、
はい、3つの筋肉がついてるんですか。
3つというか1つなんですけれども、はい、その枝分かれしてるんですね、
はいはいはい、
で二頭筋の方はそれが頭が2つなわけです、は
い、
なので徹底的に鍛えたらどっちの方が大きくなるかっていうと三頭筋の方が大きくなるんです。
うわー、そうなんですか。
そうです、そうです。
二頭筋よりもこの裏側の方が大きくなる。
大きくなる。はい、
じゃあそっちを大きくした方がそのエンジンはでかくなると。
そうです。なので、はい、その腕の太さとかにまあこだわらなければですね、まあ、特に今男性の方とかであれば、うん、その腕の裏側を鍛えた方がいいわけです。ところが女性とかだと、
はい、
そんな腕はいらないわみたいな
そうですよね、
人がまあいらっしゃいますので、はいはい、これがちょっとまあなかなか難しいところなんですけど、まずは筋肉をこう全体的に鍛えてですね、
はい、
まあ、腕のもう前も後ろもどっちとも鍛えて、うん、
はい、
まあ、ある程度筋肉がつき始めたら、
はい、
まあ、そのこう自分の体のシルエットと相談して、
はい、
どうするっていうのを決めていった方がいいと思いますね。
なるほどですね、うん、じゃあ、まあ、例えば女性の場合ですね、はい、まあ、これから暖かくなってきて、ね、あのノースリーブですとかね、はい、まあ、着た時にちょっとこの、ね、今言った上腕三頭筋の部分がプルンプルンプルンとなってですね、はい、まあ、男性からすると結構そこが好きみたいな人もいるとは思うんです、
ね、いや嫌いですね
森部先生嫌いと、はい、
まあ、たるんとるんでしょ。
そうですけど、あそこの柔らかさがほらちょっと癒しだったりするじゃないですか。
いや、しないですね。
しない、ね、癒しないですか。あ、そうですか。まあ、でもそこをあの鍛えるためには、はい、どういう運動がおすすめですか。
で、腕の裏側を鍛えるの一番簡単なのは腕立て伏せなんですよ。
あら、腕立て伏せですか、はい、でも女性に腕立て伏せって言ったら結構敬遠される方いるんじゃないですか。
私その場合はもう、その場合はその壁でやれば、壁壁に向かってこう斜めになってですね、ええ、壁で腕立て伏せをする。そしたら立った状態だからあんまきつくないですよ。
なるほど、はい、あまりきつくない代わりに回数をいっぱいこうやるようなイメージですか。
そうです、結論としてはそうなります、うん、ただその回数をたくさんこなさなきゃいけないから、うんうん、結果的にめんどくさいじゃないですか、はい、時間かかっちゃうんで。めん
どくさい、ええ、
でまずそこに気がついていただいて、はい、こんなことやっとれんわと、はい、いう話になったら今度は壁を椅子とかにして、うんうん、床よりは椅子の方が高さがありますから楽じゃないですか、はいはい、ええ、ほんで椅子の上で腕立て伏せをする。
なるほどね、はい、椅子の上でかとなると握り方はあのパーではなくちょっとグーのようにあの
そうですね、
椅子の座面を握り込む感じ、
はい、掴むような感じになります。
やっぱそうやって握り込んだ方が手首も痛めにくいとかいう利点もあったりするんですかね。
そういうことです。
あ、なるほど、はい、よくあの森部式のですね腕立て伏せの場合はポージングを固めて行いますけれども、はい、やっぱりこの場合もこう曲げ伸ばしをするよりも固めた方がそういうスリムにするという目的には合致してるんでしょうか。
そう、あのね、深く曲げると本当に筋肉が大きく発達しますから、女性の場合は特になんですけれども、もう曲げる角度も浅くていいんですよ。
ほう、浅くていい、
はい、男性だったらですね、やっぱり太い方がかっこいいじゃないですか、はいはい、だからもう90度目標にこう曲げていくんですけど、はいはい、もう女性の場合はね、もう75度とか80度でもいい、ほんのちょっとだけ曲がってれば。
あ、そうなんですか、
はい、大丈夫です。
で曲げてキープ、
そうそうそう、
曲げ伸ばしじゃなくてですね、は
い、でキープしてたらこうフルフルってこうなってくるんですよ、
はい、プルプルプルってなります。
で、あ、もうダメってなり始めたら初めてそこで伸ばしてちょっと一呼吸を置くと、そしてまた曲げる。
じゃあポイントとしては、まあ、そうやって角度がある程度浅くなってくるときつさも変わってくるので、今おっしゃったもうダメぐらいまでやった方がいいと。
そうです。
なるほど、
はい、
いうことですね。もうダメまでキープをするということで。
そうなんです。それやったところで、まあ、せいぜい長くても数分ですから、うん、もうそれで終わりですからね。
なるほど、
はい、いっぱいやる人はないんですよ。
なるほどですね、はい、ということで今は、上腕三頭筋のですね鍛え方、はい、一番手っ取り早い方法というのを伺いましたけれども、その他にもこの上腕三頭筋ですとか二頭筋、鍛え方としては他にも何か方法とか何かありますか。
いっぱいありますよ。
いっぱいありますか。
いっぱいあります。
はい、
知りたい
知りたい。 今の腕立て伏せ、まあ、腕立て伏せはみんなよく知ってるかなと思ったりもするんですけど、例えばこうオフィスとか、はい、授業中とかでも鍛えられる上腕三頭筋の鍛え方ってあったりしますか。
上腕三頭筋ですか、はいはい、三頭筋鍛えたいときはですね、もう座った状態で、椅子の下にですね、椅子の下というか椅子の座面に手を置いて、はい、ちょうどお尻の下ぐらいに手を置きます、はい、ほんでそこで肘をこうグッと伸ばして、
はいはいはい、
お尻を浮かせるんですよ。
お、はいはい、
1センチぐらい浮くじゃないですか、そしたら、
はい、
めっちゃ手が長くて胴が短い人は5センチぐらい浮くんですけど、胴が長くて腕が短い人はちょっと厳しいですよね。
うん、ちょっと上がらないですよ。胴が長いんだ。
その場合はちょっとこう体を少し丸めて、は
い、先生これですね、腕にもきますけどかなり腹筋にくるんですけど。
そうだから一石二鳥三鳥なんですよ。一石二鳥、はい、
ちょっとでも授業中にやってたらすごい顔が真っ赤になってプルプルプルプルになってて。
大丈夫ですか。先生が黒板向いてる時にする。
黒板向いてる時にですね、はい、板書中に、はい、ぜひね授業への集中力は切らさずにやっていただきたいと。
そうですね。でも先生大したこと言ってないですよあんまり。
言わないでください、そういうこと。
まずいですかね。すいません、
先生ですからね、森部先生。
いや僕は大したこと言ってますから。
そうですか、はい、ということでね、はい、住み分けをしてというかですね、はい、なんともフォローがしにくいですからね。ということで今日のマイジムはですね、上腕三頭筋取り上げてみました、はい、もう腕のパーツいろいろありますので、いろんなこう腕のですね上半身も含めて、さまざまな MSPP、森部スタイルパワーポージング、ご紹介していきたいと思います。
よく覚えてますね。
当たり前じゃないですか。
さすがだ。
もう僕毎日してますからね。
いいですね。
毎日してますから。
これ夏休みはやっぱ公開しないといけないですね。ユーストリームで。
ユーストリーム。やってる姿をですか。そうですそうです。あ、わかりました。そのうち公開したいと思います。はい、以上マイジムのコーナーでした。それではここでマッスルソングいきたいと思います。
はい。それではライトセッドフレッドの I'm Too Sexy。